始まりました、ホラボド。このラジオは偏った知識の3人が好きって気持ちだけでボードゲームとおすすめ映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私もみ、そして
カリンです。
キュバムです。
イエーイ、イエーイ。はい、ということで、いやー、戻ってきましたよ、もみさんが。
はい。
あのもみさんが
戻ってきました。あのもみさんが。前回のスケボーから解放されて。
そうですね。
どうだったでしょうね、前回。
いやー、前回の通常回では、はい、ちょっと喉の調子がね、
はい、
悪くて、はい、結果、ジャック・バウアー寄りになるっていう。
ダビオキキャンプですけどね。
そうですね。
いや、すっかり治りましたね。
すっかり治りました。いや、これやっぱ乾燥はね、やっぱ部屋の中する。今もう、空気清浄機をゴリゴリでつけてますから。
ゴリゴリですね。
珍しいですね。
加湿状態です、今。
私の喉が死んだ時には、二人が頑張っていただくということで、
はい、
今回もシャカリキ頑張っていこうかなと思うんですけれども、はい、実はですね、オープニングは今回タイトルコール、
はい、
友人であります英気夫妻の結婚式披露パーティーからお送りしまして、
は
あ、まあ、先日行われまして、
は
あ、まあ、誰やねん英気とね、今リスナー誰や英気知らんがなってなってるかもしれませんが、
うん、
ゲームマー秋にてリトルアルケミアを頒布したエバーフォレクトワークスさんに属するカップルです。
属する。
そう、
はい、お二人とも
で、実はこの二人もうボードゲーム界にて知り合って結婚したんですよ。はい、私行きつけのボードゲーム界、は
い、ボード恋、リアルボード恋、
ね、でこちらの会がですねまあ60名毎度集まるんですけど、
はい、
男女の比率でいうと64ぐらいなんですよ。
すごいですね。
いや、そうなんです。で、役者さんを中心にめちゃくちゃ集まるんで、だから5組目結婚したの。その会において5組目ですよ。
ボドゲコンテも全然あるんですね。
で、まあ友人のエイキさんは、まあそのリトルアルケミアを制作しましたし、で、奥さんの金城さんはですね、うん、ホラボドにも、
はい、
ボドゲ彼女の事情で登場してくれていたんで、
はい、
そんな方がね、おめでとうございます。
おめでとうございます。
っていう、まあ超身内な話。まあ、あまりにもめでたかった。
でもね、あの
めでたい、
ボドゲ界から恋して、うん、かつ結婚するっていうのはね、
うん、そうだよ。
なんかね、
素晴らしいことですよ。
やっぱアナログゲームならではなところは感じますよね。というめでたい話から、はい、最近どうですかのコーナーなんですけれども、
はい、
何かありました、カオリンさん。
最近ですね、
うんうん、
もう過ぎてしまいましたが、バレンタインがありましたよね。
ああ、ありましたね。
バレンタインデーピー。
ああ、そうね、歌ったら
怪しいですね。
そうですね。
キャスラック。
まあ、毎年なんですけど、チョコレート買いに行くんですよ。
作るんじゃなくて、彼氏のために。
はい、いや、私、自分のために。
なんでやねん。おるやんけ。
バレンタインデーピーしたけど、
はいはいはい。
はい、私、己のためにチョコレート買いに行く。
いろいろそういう女子。
東京まで。
なんかさ、
東京まで。どこですか、
今回は高島屋に行きました。
あら、いいじゃん。高島屋でね。たくさんやっぱフェアで売ってます
よ。そうなんですよ。
あ、
東京に行かなきゃ買えないチョコレートがたくさんあるんですよ。
なんだこいつ、超いいな、もんで。
まあでも混んでますからね。まあ多分、そこにいる人たちの中にはもちろんね、年一人にね、買って行かれる方も
いや、ほとんどだろ。
まあ、わかんないじゃないですか。
そうそう、
いるかもしれないじゃないですか。
まあまあ、続けてやまない。続けてや
ま
ない。
で、まあ、それで、まあ、自分のためにですよ、私はワンサが買い、まあ、報告して帰る。
いや、でもね、チパミさん、思い起こせばね、学生の頃いましたよ。バレンタインデーでこう、ワクワクして、男性はもう行くわけですよ、学校に。もらえるかなと。そしたらなんか、一人の女子が、はい、今からバレンタインデーなんで、チョコを渡します。つって女の子が女の子に渡すわけですよ。
はい、
ね、はいはい、
でお返しつって女の子が女の子に渡すわけですよ、
はいはいはいはい、
え、なんだこれはと。だからこれカオリンさんと一緒ですよ、
はい、
もうなんかお互いに自分らだけでこう渡し合って、
はい、はいはいはいはい。
私、チョコレートやりますよ、ね、
はありましたよ。
そうね、男子にはあげないみたいな。
はい。はい、
で、あれはでも、よくよく考え、今だからわかりますけど、女子なりの、こう、体裁を整えた挙句に自分だけ抜け駆けするっていう、あれですよね。流れの第一幕ですよね。思春期だからね。
あると思いますよ、
ね、うん。いや、そもそもなんか好きな人にね、渡す以外にも、いろんな人に配ってたらめんどくさいことになりそうですね。
それはあるなぁ。
うん。いや、なんかめんどくさいっていうのはいろんな種類があって、
うん、
その、義理チョコを配りまくった逆に、なんかそのホワイトデーとかにでっかいお返しとかもらった時に、
あ、めんどくさいですね、
うん、めんどくさいし、
それはありますね、
ちょっと、しまったなって思うし、
ちょっとあまりね、それ過剰にこう、まあ、職場の方ですし、
うん、
今出てもっていうのはありますよね、
ありますね。
ところで思ったんですけど、さっきのお話で、
うん、
定裁整えてるって言ったじゃないですか、
はい、
じゃあももさんもらったんですか、その後。
いや、めっちゃもらいましたよ。私学生の頃死ぬほどもらってましたからね。
まあ、
死ぬほど命狙われてました、
まあ、
ヤンキーに。
モテすぎて？
いや、モテるっていうよりは、その、バレンタインデーに男の子にあげるっていう、まあ、一種のステータスですね。そう、私は男の子にあげるだけのもう人物ですよっていう女性の、その満足心を埋めるための、ちょうどいいポジションなんですよ。
あー、なるほど。
クラスの中で、ちょっとしたムードメーカーで、はいはい、で見た目はかっこよくもないけど、マミにあげる、みたいなんで。
あー、安
排的なね。そうですね。
だから、女子同士の配るのが終わった後、何人か来るわけですよ。で、わーってなるわけじゃないですか。そしたらもう帰り道は本当に忍びのように帰らないと。それを見てたヤンキーに、まあもう、やばいですからね。アンバラバババ、アンバラバババババ、アンバラバババババって聞こえていたらダッシュでチョコレート持って、もう、わーや。
噛まれるって
。わーや。もうサボテンだなポーズで。
うわーの顔めっちゃ面白いですね。
はたが見てるとモテてるってなりますけどね。
そうですね。
うん、
まあ、でも森さんはその頃からも自分のポジション分かってたんですか。
まあそうですね。いい具合に利用されるものです。
そんなこと言って、またその中にはそれも、
訂
正を整えるための本命があったんじゃないですか。
そうですよ。
いやなかったなぁ。なんせ付き合ったことないですからね、学生
の間で。でもなんか、
急に悲しい。
悲しいなぁ。
まあでも浮いた話ですよね、バレンタインはね。
そうです
よ。あらあら、でもよかったですね。で、実際に彼氏さんにも渡したんでしょ。
渡してないですね。
なんでどうしたんでしょうね。いろいろあるんでしょうね、きっと大人ですから。
そうです、そうですよ。
で、終わりこれ
終わり、
はい、話終わり、
終わり
まあいいでしょう、
はい
はい、着地はじゃあ私の悲しい話、はい、
そこにしてください。何にもないんで。
じゃあ、はい、チュパミさんは何かありました？
あ、そうそうそうそう、あの先々週にちょっと紹介させていただいた看板メニューっていうゲームマン大阪で、
はい、
カフェから販布されるゲームなんですけども、うん、そちらを2月15日バレンタインデーの次の日に予約開始したんですよ。
うん、
で、
うん、
予約を100個取ってたんですけど、それがなんと半日で。
あら、
半日で、はい、
今回のゲームマ大阪筆頭の注目作ですからね。あれアートワーク誰がしてましたっけ。
私です。
あら、これはチュパミさんやったじゃん。嬉しいですね。
いや、嬉しいですね。普通にめちゃめちゃ、
うん、半日っていうのはすごいですね、うん、しかも15日って平日でしたよ。
バレンタイン、
すごいですね。
あれ
でそれでですよ、告知させていただきたいんですけれども、
うんうん、
あの100個って結構多めに用意したつもりだったんですけど、
うん、
でも、まあ、すぐなくなっちゃったんで、あの予約できなかったっていう人も見かけたので、
うんうん、
まあ、坪田さんとアタックさんがお話しされて、予約の第2募集をかけます。
あら、
あら、はい、でそちらが2月22日の18時から、
うーん、
で、50個にはなっちゃうんですけども、
うん、
予約を開始します。で、あとですね、あの、ゲームマン大阪3月10日にあるんじゃないですか。
うん、
はい。で、それで、あの、まあ、ゲームマン大阪当日のことは、うん、まあ、もみさんにお任せするとして、
うんうんうん、
まあ、ちょっとツイートで、まあ、関東の方々が、ゲームマン大阪行きたいけど、どっか周辺でいいところないかなって、おっしゃってたんで、
はあは
あ、ちょっと今回、おすすめをご紹介させていただこうかなと思いました。
うん、だって別に住んでないじゃないですか。
いや、住んではないんですけど、私ちょくちょく、あの、関西に行ってて。
あ、そうだ。関西のね、京橋っていうまたアクタウンで住まれていたし、
は
い、で出身は和歌山なんですけど、チュパミさん曰く和歌山の人ってほとんどが大阪に遊びに行くらしいんです。
そうですね、小学校の時からね。う
ん、で、
で、まああの最近ちょっとホットなスポットがあるんですよ。
あらあら。
大阪。まあゲームマン大阪行くのは日曜日ですよね、ゲームマン大阪で、
うんうん。
だから前日入りして、
うん、
で土曜日から楽しめるスポットっていうのを紹介させていただきたいと思いまして。
お、いいじゃないですか。
いいじゃないです
か。ね、嫌な予感しますけど。は
い、なんで？
グランシャトーですか？
違います。
グランシャトー、あ、違うんですか？
もっとあの、
グランシャトー。
グランシャトー知らんのかい？あらあら。
グランシャトーはね、
おまっせおまっせ。
グランシャトー、まあそういったものは、大阪10回目ぐらい楽しんでいただく。
10回目よ。ばんちゃんに怒られるだろう。やめろよ。
はい、大阪で前日会に開かれるイベントっていうのがあります。
ああ、なるほど、
はい。
そちらからね。
はい。まあこちら、あの、前回も前々回の現場でも、前日にやってたんですけども、
うん、
アダルトボードゲームフェスというイベントが、はい、より一層アンダーグラウンドに開催されるそうですよ。
あ、
で、それが、前日の昼と夜に、ボドラボ DDD さんで、開催されます。
はいはい、うんうんうん。
あと前日会っていうのがあって、それが、夜開催なんですけども、はい、こちら川崎さんが主催の、
はい、
関西のボードゲーマーたちがメインで参加されるのかな、まあ、もちろん関東の方も。
いやいや、そんなことないですよ。全国から集まる、うんうん、まあ、ゲームクリエイターたちを中心に交流をする会ですね。私も参加しますから。
で、そちらが、3月6日まで締め切りがあるそうなんですけども、うん、はい、定員があと20名ぐらいだったので、もし参加される場合は、
うん、
お急ぎください。
うん、これも配信の頃には埋まってるんちゃうかな。人気の回ですよ。
そうですね。う
ん、まあ、空いてれば。
はい。
ぜひ、ジェフいただいて、はい、相手ればね。
はい。
はい。私もいますから。
で、まあ、こっからがまあ、本題なんですけども、
うんうん、
はい。大阪の梅田近辺で遊べるスポットを紹介したいと思います。
ほう、
はい。梅田から歩いてすぐの街に、中崎町っていう街があるんですよ。
はい。うんうん、
で、まあ、ちょっとこちらで、写真を見ていただきたいんですけども。
写真？
はい。
写真があるんですか？
中崎町の写真。はい、何？
まあ、こういった感じで、昭和の、趣がある、
うん、
まあ、レトロな感じの、戦争の戦火とかでも残ってる建物で、
うん、
それを、全部中をリノベーションして、
うん、
綺麗なカフェとか、
まあ、建物の見た目は結構ノスタルジックというか、うん、まあ、本当昭和から大正とかそのままみたいな建物ってことですよね。
そうですね。
でも中は新しくなってるってことですか？
ええ、でその一角に、まあ、ボードゲームカフェの西郷さんっていう、うん、
お西郷さん、
はい、
そこの街の一角にあるんですか？
そうなんです。
へ
え、いいですね、うん、いいですよね。あそこでもどういいかっていうとですよ、まあ、こちらの店主のテチロンさん特製のミックスジュースがめっちゃ美味しいんですよ、
うんうん、
大阪で有名なミックスジュースですか？
ミックスジュース、うんうん、バナナがメインで、
サンガリアのね、
はい、サンガリアじゃないよ、
うん、
であとまあ本格コーヒーを飲みながら、
うん、
周辺のスイーツは持ち込み OK なので、うんうん、スイーツを買って、
やだ
ねえ、で、ボードゲームをやるっていうね、楽しみ方もあります。
はい。
あと、まあ、そこから歩ける距離に、
うん、
天満っていう地域があって、
天
満、それがま、ちょっもみさんもね。
私、天満に住んでたんで。
そうなんですか？
そうですよ。15年前はね。
へ
ぇー、うん。日本で一番長い商店街があるんですよ。1日かけてももう、たどり着かない端から端まで。それぐらい長い。そう。アホみたいに大阪本若テレビが毎回使ってる、使ってるところです。またここの特集してるみたいな。
え、そこは天満商店街って言うんですか？
違います。
天神バスっていう商店街ですね。
うん。
え、そこそんな長いんですか？
長いよ。
長いですね。
行ってみたい。
あー、でも思いのほかなんもないです。
そこはぶっちゃけなんもないです。
え、ちょっと商店街って結構いろんなものあるイメージなんですけど。
いや、でも
本当に。あ、でもあれですよ。ウーマとかアシックサの T シャツがいっぱい売ってます。
アジですとかね。
そう。
あ、なんかいや、極ま
って大阪ならではの、ね。
大阪ならではの。
はい。
まあでもそういったところもありますけど、
あれ、
まあ、最近ね、ちょっとまた新しいスポットがあるんですよ、これが。
はい、その天
満に。
はい。ね、ちょっと裏天満って呼ばれてる場所なんですけど。
もうなんかさ、めちゃくちゃ強そうな、なんか、画廊伝説の必殺技。必殺技の名前みたいな。消筆の名前みたいな。
すごいの出てきましたよ、なんか。
裏天満って。
裏天満っていうのがですね、うん、こういった感じのね。
また写真かよ。見えへんつのリスナーが。
まあこういった感じで、提灯がいっぱい並んでる、
うん、
屋台、
はい。
屋台以外の、屋台風のお店がいっぱいあるんですよ。
はい。
それ裏天満って検索したらいいの？
あ、そうです、そうです。裏天満で検索したら大体出てきます。
それなんかボードゲーム関係あるんですか？
関係ないですよ。
なんなんもう。長いねん、ボードゲーム関係ないスポーツ。
だって
行かへんって。この番組聞いてる人が、おうおう、そんなとこあるんか。いいかへん。まずせっかく大阪行ったら、ボードゲーム関係あるとこ回ってみよう。そういえばボードゲームカフェって大阪いっぱいあるもんな。いや、それでなんで西郷さん以外のそのどうでもいいところに行かなあかんねや。そんなもんご飯行くんだからまだしもやな。大阪ってすごいわ、提灯がいっぱい。いや、どうでもええねん、そんな。
あ、でもこういう人もいっぱいいるんで。
なこういう人って。
裏天満に。
大体ホームレス。大体ホームレス。一人こと言ってんねん。ぶつぶつ。
大阪のイメージが。
まあでも大阪のイメージ大体そうです
ね。大体そう。
合ってるんです
ね。すごい。
でもまあボードゲームしたらお腹すくということで、こういった感じのお店に行ってみてもいかがでしょうか。
うん、もう、わざわざ遠出してきた人がそんなとこ行くかな。
めっちゃ美味しいですよ。全部美味しいんですよ、ご飯
が。まあ確かにね。
マジでマジで。
うんうんうん、うん。確かに。
なんでゲームは前日はまあ太陽さんでボードゲームやって、アダルトボードゲームフェス行って、
うん、
裏天までしっぽりっていうのはいかがでしょうか。
まあ私の場合はまず新世界に行ってホームレスとまあ串カツ食べて、はいはい、でスパワールド行って、はい、なんかどぎつい昭和臭のする、はい、すげえ温泉施設を堪能したら、
はいはい、
そしたらもうその日はホテル行って休むべきですよ。
もう休むべき。
そうそう。もうそこに集約されてるんで。うわ、片方の靴15円で売ってるみたいなホームレスを見るっていう。
何それ
公衆電話の受話器引きちぎって売ってるとか見て、それで OK。
もうなんかすごすぎて。
あります。あの、その日のなんか発売されたジャンプとかサンデーとか置いてますよ。
そうですね。
ゴミ箱に捨てられた。
それか西成に行ってエイジンさんに会いに行くか、
それぐらい。あ、それだ
エイジンさん
あの、まあ、箱女を捨てられたエイジンさんがね、
西成に
行く。西成に行く。
そう、それ以外なんか不幸になっちゃった
んなんでか知らんけど。
まあそんな話はええねん、もう。
話がディープ
23分撮ってる
でよ。ありがとうございました。
ほぼカットしてますけれども。はい、もう私の喉もね、それで痛めちゃうと申し訳ないですね。はい、損するだけなんで。自分自身に申し訳ない。というわけで、はい、はい、もうそんな、リスナーが混乱したところで、はい、今回は、純通常会ですよ。
あ、そうですね。
純通常会、これ、2ヶ月ぶりですからね。
はい。あら、
久々。そして、かおりんさんも。
そうです。
チュパミさんも今回、はい、遊んだことがあるゲームをとうとう。
はい。はい。
とうとう。
あのかおりんさんがとうとうボードゲームしましたからね。
はい。やった
というわけで、今回ご紹介する1作品、はい、こちらでございます。ババンリフトオフ
リフトオフ
イェーイイェーイあ、どうしたんですか、しばりさん。テンション下がってるやんけ。
いや、もう喋り疲れたんだ
けど。なんでやねん使い果たすの、こっからや。というわけで、こちら、リフトオフはですね、出版は、ドイツのハンス・グリュックで、去年のエッセの新作ですね。はい、で作者は、イエルーン・バンドスティーン。
イエルーン・バンドスティーン
です。まぁ、あ、ちょっと高級めなコンディショナーみたいな名前です。
ビタルさすんじゃない、
うん、で実は、BGG で調べる限りでは、このリフトオフがですね、初出版となる、新人ゲームデザイナーらしいんですよ。
そう。あ、そうだったんですね。
そして、メビウスさんから、この作品の日本流通が始まるや否や、
はい、
あっという間に完売しました。さらにメビウス流通版から間もなくしてですね、
はい、
日本語版の発売がアークライトから発表されるというこの人気っぷり。
わ
でお二人はすでにこちら遊んで
もらって、はい、遊びましたね。
どうでした？
面白かったです。
面白かった。
面白かったです。
うん、カオリンさんがえらく気に入りまして、
はい、いやこれは面白かったです。
私も欲しいぞと。
カオリンさんどういうところが気に入ったの？
ちょっと
早いですね。それではもう終わりますみたいな。あ、手をつけましたみたいな。そんなに終わらせない。
そうですね。
はい、じゃあ、ルール説明をね、簡単にさせていただきます、はいはい。こちらはですね、ゲームジャンルとしては、セットコレクション要素を含むドラフトゲームですね。うん、設定としてはですね、プレイヤーは、1960年代の一大企業代表となって宇宙開発競争に励みます。で、専門家を雇い、ロケットを改良して、で、会社のスペックを拡張することで、様々な宇宙開拓ミッションをこなしていくのが目的。そう、このゲームはゴリゴリの宇宙ものですね。
うん、
で、各プレイヤーはですね、このロケットを1台所有していますね、
うん。
ロケットを使って難易度レベルに応じた様々なミッションカードをこなしていくっていうのがメインのやることとなります。全部で8ラウンドあるんですけれども、まずラウンドが始まってやることは、アクションカードのドラフト、
うん。
これ1枚取って隣に渡すんですが、持てるのは3枚だけ。カード3枚だけですね。
はい。
もうめっちゃ少ない。しかも各ラウンドごとでそのうち何枚使うんでしたっけ？
そのうち2枚ですね。
そう、たった2枚使っていく。うん、だから1ラウンドで2枚使って、うん、で、これ8ラウンドやるだけなんで、ぶっちゃけ16枚カード使って終わりですよ。
はい、
お
少ないですね。
はい。で、それが終わりましたら、ミッションカードを取っていくんですけど、けれどもミッションにはですね難易度に応じてレベル1から4まであるんですね。で各ミッションの達成にはもちろん条件があってテクノロジーロケットのスペックなどが必要なんですよ。そのために事前にアクションカードでそれら能力を上げておくんですね。ところが宇宙ロケットの打ち上げっていうのは当然他にも必要なものありますよね。
燃料、お金。
お、その通り、お金、費用です。
お金。
実際の宇宙ロケットの打ち上げ費用って、安くても、うん百億円するんですよ。
あー、
実際ね。
高いですね。
うん。
ね
まあ、その例はこのゲームにおいても一緒で、持ってる資金の大半は、毎ラウンド消費する羽目になります。
うん。
だからお金を徴収することにも、このアクションカード、うん、たった2枚しか使えないアクションカードを使わなければならない、この葛藤なんですね。これ。辛い。で、宇宙ロケットに羽をつけたい。
うん。
もしくはより長くして、積載容量を増やしたい。
うん。
けど、それをしたら、このラウンド、ロケット発射をするための費用が足りなくなるやんっていう。 じゃあただただ自利品で苦しい思いをし続けるゲームなのかというと決してそうではないんですよね。
そうなんですよ。もう自利品で苦しいなって思いつつも、なんかできることっていうのがパッと開けたりしますよ。
そう、そのパッと開ける部分としては各ミッションカードにはですね、成功報酬、要はボーナスがそれぞれついていて、その効果がね、カオリンさんね、
はい、
めちゃくちゃなんですよね。
めちゃくちゃですね。
でこのゲームにおける進行のモチベーションを維持してくれるのはやっぱりこのワクワクさせてくれるミッションカード、
うんうん、
そしてその報酬、
うん、
この報酬をもらいつつなんとかやりくりして宇宙開発競争を勝ち抜こうというゲームですね。
しかもその報酬っていうのが全部めちゃくちゃで壊れがあるとかそういうことじゃなくて、ちゃんとレベル1からレベル4まであって、
うん、
でその中にレベルに応じたいい感じのものがあるんですよね。
お、そうなんです、うん、じゃあこのゲームの魅力、なぜ面白いのかっていうところにもう触れていこうかなと思うんですけど、
はいはい、
今チパミさんが言ったようにですね、こうダイナミックな報酬、そしてシンプルなメカニクス、このバランス感とスピード感だと思うんですね、うんうん、まあ、この作品箱には1人30分って書いてあるんですよ、
うんうん、
つまり4人でやるんだったら120分かかるよと、
うん、
それってもうアグリコラとかああいった重ゲー相当なんですね。ところがさっきも話したように根幹のメカニクスやフローは結構シンプルじゃないですか。3枚のカードドラフトをして2枚使う、うん、そして宇宙に打ち上げてミッションを達成するってだけ、
うんうん、
しかもですねアイコンが分かりやすくて種類も比較的少なめなんでルール説明もしやすくて遊びやすいんですよ、
うん、
だから30分って表記は個人的には正直書きすぎてる気はします。体感で言ったらエルドラドぐらいかな。
そうですね、
ミスターウォーとかあそこら辺ですね、
うん、
中級クラスかなと思います、
うんうんうん、
でこのゲーム後半に行くにつれてありえないほどに勢いが増していくんですが、
うん、
それはミッションカードによる報酬の肥大化によるスピード感ですね。ゲーム前半、まあ、レベル1、レベル2のミッションぐらいだと、まあ、いろいろ下準備があって、得点って頑張って、やった !5 点取れたぞとか、
うん。
わ、10点取ったすげえとかって言ってるんですが、中盤あたりから、高いレベルのミッションカードこなしていけるようになると、爆発的に点数やロケットのスペックが上がっていくんですよ。例えば、終盤で出てくるカードで、105点もらえるやつありますからね。105点もらえるやつなんかもう、取ったら勝ちやんけ、みたいな。
そうですよね。だって、得点トラック100点までですからね。
そう、このゲーム、まあ、外周トラックね、得点トラックになってるんですけど、はい、100点なんですよ。ところが大体ゲーム終わったぐらいでほとんどのプレイヤーが250点ぐらいにもうだったらこのトラックじゃなくていいだろうみたいな、別で用意しとけやみたいな、完全にインフレ起こすんですけど、そこがいいんだ、
うん、
あんな頑張って10点取ってたのが100点ゲットって。
そうなんですよね。
まあ急勾配な得点カーブによって最後までモチベーションが続き、うん、そしてどんどんと盛り上がっていくんですよね、
うんうん、これもまたロケットですね、なんかね、
ね、
ね、
ああ確かにここもロケットですよね、打ち上がっていきますからね、うん、そのダイナミックなバランスがいい、
うん、
あ、そうそう、バランスで言えばですね、コストの設定が絶妙でうまいなと思うんです、
う
ん、
そうですね、
あ、
うん、ちょっと細かい話になるんで詳しくは割愛しますけど、途中様々な場面で必要になってくるコストの種類や数が単調じゃなくて、
うん、
結構考えないとうまくこなせないんですよね、
うんうんうん
うん、でそのことに徐々に気づくようゲームデザインされてるのか、うん、もう中盤から各プレイヤーで狙いが違ってくる状況になる、
うんうんうんうん、
それが自然なんですよ。あ、チュパミさんはあれを狙うんだな、でも自分はそこに被らないようにもうレベル4に早く行けるようにしようみたいな、そのためにしゃがもうとか、うん、お互いの狙いが変わってきているっていうバランス、シンプルなメカニクスで深みのあるゲーム性っていうのはこういう点で演出されてるんですね、うん、いやー実にうまいな、本当に初作とは思えない、
うん、うん。それにこれが前半のラウンドと後半のラウンドではコストがまた変わってくるんですよね、
う
ん、
そうそうそうそうそう。
でも前半激安やのに、
うん、
後半めちゃ高みたいな。
そうなんです。同じことをしようとしても後半になると難しくなったり、もらえる得点がちょっと減ったりするんで、
だからちょっと早割り狙いを言いたくなります
よ。ああ、高速バスと一緒ですね。早めにね取っておこうみたいな。いやそこですよ。だから意外と単調じゃない。
うんうんうん。
うん、あ、こういうところでゲームデザインって演出するとこういう味合いはあるんだっていう点では結構私は勉強になったなと思いました。
うん、うん、
うん。そしてさらに魅力、
はい、
もうお気づきですよね、チュパミさん。
え、あ、わかった。 コマがつけっぱなに似てる。
いや、このスタピーマーカーの、
つけっぱな、
ちょっとデカめのコマが、鼻に似て、鼻の形に似てる。
はい。あ、確かに、もみちゃんめっちゃ似てますよ。
そう、パーティーグッズみたいな。
ちょっと似てますよ。
いや、それを私が今から、やっぱこれですよねっておかしいでしょ。ロッテのトップじゃねえんだから、いや気づかねえよみたいな。いや違うよ、アートワーク。
アートワーク
です。このゲームのアートワーク、レトルフューチャーだ、独特の味わいがあるんですよ。
は
い、
ねえ、なんかね、ちょっと昭和の広告みたいな。
うん。
可愛い、アメリカンな。
色合いもね、
いいですよね。正直、このボックスアートで私はもう購入したと言っても、過言ではない。
はい。
うん、可愛いんです、
ね。ちゃんとおじさんも書いてある
し。そしてそれに伴った、このコンポーネント、はい、無駄に凝ってるコンポーネント。
うん。
まあ、実際にですね、手元でロケットが、まあ、それぞれ各プレイヤー持ってて、はい、それを長くしていったりとか、跳ねつけていったりするんですよね。
そうなんですね。
別にカードでもええやんってところそういった形してるし、
いや、
あとこのステーションの投資っていうアクションをすると、はいはい、このメインボード上で実際に宇宙ステーションをタイルで作っていくんですよ。ただこれ全くゲームには必要ないです。
あ、どうでもモミさん抜いてるんですね、いつも。
あ、そう、私が遊ぶときは抜いてるんですけど。これがあるっていうところでのね。
そうですよ。夢がある。
夢がありますよ、
ね。ああ、確かにね。ちょっとロケットだけに。
あ、こうやって二人がリアクションすることですでに実証されてるんですけど、はい、大概宇宙物ってボードゲームで結構鬼門なんですよ。
あ、そうなんですか？
やっぱ男性は宇宙物好きな人ね、例えばスタートレックとかスターウォーズ好きな人も多いですし、はい、なんか専門用語とかいっぱい飛び出しても受け止めれるんですけど、はい、女性はそこら辺敷居を高く感じちゃうんですよね。
いや、そうですよ。だっていきなり世界観とかブワー説明されて、この世界はうんたらうんたらで、うんたらうんたらうんたらうんたら、
そうなるとチュパミさんが暗黒面に落ちていきますからね。
やばい
そういったところがこのリフトオフではゴテゴテな宇宙アートワークではなく、こうやって可愛いレトロフューチャーなポップなデザインなので、見た目だけで心躍ってもらえるんですよね。
うん、そうですね、とっつきやすいですね、これね。
で、このゲームでその宇宙物に慣れてもらったら、その次は、まあ、パルサー2849とか、ロールフォーザギャラクシーを遊んでもらおう、宇宙っていいよねっていうので広がっていけばいいから、
ジャイロダイマ
ーそう、分かってるじゃないですか。そういう、まあ、宇宙物スターターとしても、このリフトオフはいいかなと思うんですね。はい、うん、
宇宙物スターター宇宙物スターター、
いや、でも実際そうじゃないですか。
うん、
まあ、私、まあ、ちょっと話変わりますけど、スケベゲーでもやっぱそうだと思うんです。
はい、スケベゲー。
いきなりね、その、
カーマスートラ。
カーマスートラを、ね、もうすでに
読まれてない。
いきなり出して、遊ぼうって言っても惹かれますけど。
そうね。
いや、それは、
いくつかのゲーム、ちょっとエッチなゲームを挟むことによって最後カーマスーからやっても、不思議じゃない状況にしていくっていう。
それあるやん。なんか、ちょっと一昔前の大学生の、なんか、王様ゲーム的な。
そうです、そうです。もう合図で、寺谷が言ってたやつです。
何？
徐々に、王様ゲームっていうのは、エスカレートしていくようにするんだ。最初は、飴を舐めるだけだけど、終盤は、口移しで飴をお互いに交換してたりするんだみたいなね、
はい、
あれを見た時、私はまあ高校生ながら、
はい、
画期的やな、王様ゲームは画期的やなって思いました。
いや、まさかリフトオフの作者の人は、うん、合図に例えられてるとは思って
ない。思うまいとね、うん、というように、はい、まあ、何でも階段が必要なんで、
なるほどね、
その点でのリフトオフの活躍の場はあるなと感じました。
はい、
はい、では遊ぶ際のコツポイントっていうところなんですけれども、
はい、
うん、まあ私個人が思った遊ぶ際のコツは、やっぱレベル4はゼガヒでも狙っといた方がいいなっていう。
あー、なるほどね。
はい、まあ、ミッションレベル4をこなすのって結構難しいんで、ゲーム終盤にやっと1つ2つこなせるかなみたいになるんですけど、もう最初からレベル4狙いに行くぐらいの努力しておいた方がいい。やっぱ105点取れるやつとか他の人にね持ってかれちゃうと、もう歯が立たなくなるので、邪魔をするって意味でもレベル4は視野に入れて、せめてレベル3までは持っていけるようにしとかないといけないかなってところかなと。そしてですね、ロケットを打ち上げる際、はい、ロケットを打ち上げるのは、ま、マイラウンドの最後で来るんですけど、打ち上げる際は必ずみんなでいつものあれを言おうと。
ほう、あれ、どれ？
5、ブー、4、ブー、3、ブー、2、ブー、1。スタンダーバル、アゴー。ってやらなきゃダメです。 めっちゃ長いけど。めっちゃテンポ悪いけど。
だから一緒に遊んだ時に、私以外の全員がそれのネタでも。
そらそうだよ。サンドー
って。敷居上げてるじゃないですか。さっき言ったのに。
パネルくないですか。
まずみんなでそれをちょっと試すっていう。ファイブって言ってみて、乗ってくるのかを。
あ、なるほど、なるほど。
そこでみんなの友情パワーを感じて。
感じて。
で、繋がった時ですよね。繋がった時に、あ、こいつらとは一生友達でいようって思える。
さっきの会話何だったんでしょうね。
ゆくゆくって。
伝わった後は。
サンダーバード伝わる人も少ないじゃないですか。
おかしいな。トンネルズの皆さんのおかげです時にありましたけどね。
なんか
ワンコーナーでサンダーバードのオマージュのやつめちゃくちゃ好きでしたけど、仮面のリーダーと同じぐらい好きでした
ね。カオリさんも結構続いてますね。
というまあちょっと遊ぶ際は、まあそういったネタで盛り上がろうっていうのは大事、はい、これはアナログゲームならではですから、ではネガティブな点、ネガティブな点、点、点、点、はい、ネガティブな点をホラボトなりに紹介して、はい、このゲームがね他のゲームと比べてどういったポジションにあるかっていうのをちょっとねアプリ出そうというコーナーですけれども、はい、ネガティブな点はですね、まああえて言いますけどゲーム性に関してはオリジナリティはちょっと弱い。これ他の方の意見でもあったんですが、はい、リフトオフならではって言われると、うん、まあゲームデザインに関してはまあドラフトまあまあ既存ですし、でわここ画期的みたいなのがあるわけではないです。そういったところは、うん、まあ新しい発見はないけど、そのさっき言ったバランスとか、うん、アートワークっていうところでの楽しみ方っていうのは大きいかなと。
なるほど。
うん。さらにですね、一部エラッタがあります。うん。うん、まあレベル2のミッションカードなんですけど。うん、ミッション1のカード山から5枚のカードを引き、うち1枚を取って地上部に置きますっていう能力のカードがあるんですけど、はい、これは実際はミッションカード2位のカード山から5枚取って1枚地上部に置く。なので、全然変わるんで、
ね、
はい。ただこれ既存のものに限るって書いてます。既存ってことは前半ではレベル1か2だけですね。うん、後半にならないとレベル4までは手出せないよと。っていうことなんで、ちょっとそこは注意していただいて遊んでいただけたらなと思います、はい、っていうのがまあネガティブな点ですね、はい、あちなみになんかありました、お二人で気づいた点、
うん、あでもなんかこうドラフトするじゃないですか、
はい、
でドラフトするカードっていうのが枚数がそんなにないんですよね、
うんうん、
なんで、まあ、ほぼほぼ全部のカードを見れるようになってますやん。
あーなるほど、種類がそこまであるわけじゃないから、
そう、うんうん、まあ、その時になんかあれ欲しかったのにドラフトに回す瞬間、そしてそれを全て使われる瞬間、すごい悔しい、
うん、あ、そういうこと。あー、そういうことは。セブンワンダーとかだったらもう知らないところでもらわれてるカードは飛び出してきて、そういうのあるんだ、だけど、
そう
マックス4人 で、でカード少ないから、あ、私が取らなかったやつが、まあ、ゴリゴリで使われてるやんっていう悔しさがある、いや、そこがまた盛り上がるんじゃないですか。
そうですけどね、
悔しさもね、
ゲーム終盤にあの基地カードを一切ね改良できなかった時のもう残念プレったらない
です。それ大暴れしたくなりますね。まあでもそんだけ面白いっていうことですか、
ね、あ、そう。だから凝縮したドラフトであるっていうところもポイントですね。うん、はい、本当にその一手一手の重みっていうのが非常にウェイトでかい。
うん。うん、私は結構、やることはシンプルなんですけども、考えることは結構いろいろある
んですよね。
お金のこともそうだし、あと重量。あ、そう。
積載容量がロケットでね、最初は1トンまでしか運べないんですけど、はい、実はミッションカードそれぞれに重量っていうのは決まってるんで、はい、高いミッションのものはやっぱ高い重量が
重いんですよね。うん、で、そのためには、自分のロケットを改造したりしていかなきゃならないんですけど、はいはい、その重量のことをちょっと一瞬忘れて、私が打ち上げようとしたら、もみさんに、いや、重量足りへんよって言われて、
あ、そうですね。
ことがあったので、はい、意外とこう、ちゃんと、なんていうんですかね、こう、広く考えなきゃいけないことがあるんですけど、それが叶った時が、だからすごく気持ちいいんですよ。
ああ。
ピシュン、ピシュンって全部が打ち上がった時。
ロケットが打ち上がった。おめでとうみたいな。
やったーみたいな。
バンザー
ありがとうございます。
カオリさんがリフトオフっちゃった。
楽しそうじゃないですか。
楽しかった、
うん、まあ、久しぶりにカオリンさんはね、ちょっと中級ゲーム以上だったんで、は
い、そうなんですよ、もうすごい楽しくて、うん、
ボードゲームの魅力に一年越しに
そう再確認みたいな、いや、多分ずっとやってるのも楽しいなって思ってたんですけど、なんか久しぶりにしかも結構 やっぱこう考えるのをしたので、うんうんうん、もうなんか、帰り、ルルですよ、私。
でも、もうすげえ
楽しいな、みたいな。楽しかったわ。で、私負けたんですよ、その時。
はいはい。
結構、もう、ちょっと頑張ればいけたんじゃないかっていう部分も
あ
って。
あ、ギリギリで、ね。
だから、あ、そこだ、みたいなのがやっぱあるんですよね。その、再確認しましたね。そのもう一回やりたいっていう気持ちをね。
ああ、じゃあやりましょうね、この後ね。
そうですね。
やりましょう。ああ、いや、お二人が気に入ってもらえてよかった
です。面白いですね。
はい、いいゲームだと思います。
はい。
はい、はい、では、久しぶりの点数。点数ですよ。まずはね、指標、100点の指標を決めてから、はい、このゲームの点数を決めるんですけれども、はい、今回の指標は、かおりんさんが用意してくださっているので、お願いします。
はい。まあ、バレンタインっていうことがあったので、いろいろ考えたんですよ。チョコレートとかかなとか思ったんですけど、なんかちょっとそれでですね、実は私のとこにちょっと入ってきた話があって、ほうほう、これ指標ね、あの、後輩から聞く恋バナ。
え？
あえ、それ社内。
社内。
やばい
社内同士。あ
え、それは付き合ってる？それとも付き合う前？
恋バナ。
え、どういうこと？恋バナ自体が
100点。恋バナの自体が100点と。
わ、恋バナの価値ですよ。
うわ、女子。
恋バナの価値。
女子。いや、男子から取ったらどうでもいい。
いやいや、もみさん、恋で大好きでしょ。
いや、私は好きですよ。私は好きですけど。
異性の。
世間一般の男子は正直どうでもいいよ。
いや、もみさん自身で。
そんなことないですって。自分がちょっと気にかけてた後輩、女子、女の子の後輩がですよ、このバレンタインデーのことで、恋バナがちょっと浮かび上がってきて、ご覧なさい。
いや、言っときますけど、はい、ほとんどの男性は、すべての女子が自分のこと好きであればいいと思ってますから、
そうです、
誰か男に抱かれてるのなんか知った日には、ほん
と
その
時は。それがもしかすると自分かもしれないってなった時。
え？それは全然話別だろ。
それは話が別になってくるのでは。
え、それも恋バナじゃないですか。
あ、でもあの、後輩っていうのは男子も女子も OK ですか？
あ、OKOKOK。ちなみに私両方だったんですよ。
うん、
え、すごくないですか？
はい。
ほんとあなたの会社ってな。
ねえ、でも、なかなかないじゃないですか、そんな機会。
じゃあいいじゃないですか、それを100点にしてくださいよ。
100点としてね。はい。じゃあまあ私からいきますよ。
はい。
はい。後輩から聞く恋バナを100点として、うん、リフトオフは300点です。
あら、
リフトオフでも本当楽しかったんですよ。
え、でもちょっとどういった意味で、
あのね、楽しかったんです、すごく。
はい。
聞いてるとき。
恋バナだね。
恋バナ。しかももう、はい、もう今ちょっと割愛しますけど、結構な恋バナなんですよ、これがまた。
はいはい。
なんかこう、あっちが好き、でもあっちはこっち好きみたいな。
ああ、ちょっと。
なんかチクロかなみたいな。そう。
チクロ
ちょっと
懐かしい
な。なんかちょっとキュンキュンもあり、
はい、
この先の展開が気になりもあり、ドキドキやったんですけど、は
い、ですけど
正直ボードゲームも久しぶりだったんで、私。1年ぶりですよ。
なんで言ったんじゃん、これ。
カオリさん
が。のための指標やね。
恋のときめきよりも、ボードゲームのときめきが
上回ってる。はい、上回りましたね。
まあそうですよね、そんなことに心躍らせてる場合じゃないから、ね。
じゃないから。そう。
そっか。
なので300点でした。
あ、カオリさんもう、これになっちゃったんですね。
はい、なっちゃいました、ね。
なるほど。じゃあちょっとテンション上がり気味なチュパミさん
は。はい、そうですよ。チュパミさんに聞きたい。はい、
後輩の恋バナが100点として、
はい、
リフトオフは、200点。
インフレしますよ。
だいぶ考えましたね。
そうですね。なんか悩みましたね、だいぶ。
ええー。いや、まあぶっちゃけあの後輩のその恋愛話めっちゃ面白いんですけど。
面白い。
ほんと好きね、あなた。
面白いですよね、
でもね。面白いですよね、だってね。
これは面白いから。
ね、もめろみたいな。
もめる方かい。ヒルドラの方やん。
いや、だけど、まぁ、あ、今の会社ってね、後輩とかもいるんですけど、はい、みんな結構ね、もう結構いい歳なんです
よ。まぁ、あ、まぁ、あ、ご家庭持ってたりね。
そうですね。まぁ、あ、同い年ぐらいなんですけど、ご家庭持ってちゃんとしてる人が多いんですよ。
はい、
はい、はいはい。
なんで、まぁ、あ、そうなってくると後輩同士の揉め事ってたら、やっぱりあの、不倫関係とかになって。
じゃあ、
笑えないやつじゃないですか。
そうですね。
なるほどね。
気使っちゃう。
なるほど。気使っちゃうね。
うん。
そこまでだ。
なるほど。
そこまでだ。
そこまでだ。はい、いやもう、もみさんは。
もみさんどうぞ。
まあリフトオフ、500点ですね。
あれもう、
あれ
付き合いにも出さなかった。
いや
でも恋バナ好きじゃないですか。
まあ私、まあ今の会社はないですけど、はい、まあ以前勤めてた会社の社内はもうぐっちゃぐちゃだったんですよ。
ぐちゃぐちゃ。
ぐちゃぐちゃ。
80人規模ぐらいのその会社で、
は
い、そう。
平均年齢大体のどのぐらいですか？
平均年齢24とかです。
若い！
めっちゃ、もうぐっちゃぐちゃで、私もその中心人物だったんで、まあ兄弟。
ああ、 姉妹もいるわけですか。
姉妹もいるわけですよ。
あららら
ら。だからもうその手の話になるとまあうつらたんなんですわな。
だからそうなの、最初からしょっぱい顔されてたんですね。
そうですね、嫌な思い出が蘇ってしまう、フラッシュバックしちゃうところもあるんで、でもう今もう36ですから、はい、社内でそういうのあるらしいって小耳に挟んでも、はい、へーぐらいなんですよ、もう、うん、
スパー、
まあ、スパーです、もう全然興味ないっていうかいいんじゃないみたいな、ただ仕事に影響しないようにしてほしいな。
おっちゃんじゃないですか。
そんなことだよ。そりゃそうだろ。それでなきゃ、誰とか言って、ほーとかやって、給湯室がガガガとかやってたら、やばいでしょ。シャイニングみたいに。そうだよ。はい。
ロケットとかも意味深ね。
というわけで、300、200、500ですから、
はいはいはい、
総合点。
はい。
350かな
?350。
350です、
はい。はい。
というわけで、こちらリフトオフは、社内の後輩の恋バナを100点とした時に、はい、350点となりました。
妥当な感じ
にな
りましたね。
そうですね。まあ、
リアル
そうだ
よ。妥当な感じがあります
けど、ね。30代リアル。
ちなみにですね、リフトオフ、時期はまだ未定なんですけど、アークライトから日本語版の発売がもう決定してますので。
はい、決定してるんですね。
そうなんです。はい、ただ、いつ出るかまだ決まってない。出た暁にはぜひご購入いただけたらなと思います。すね、
はい、
面白いですよ、
はい。
はい。といったところでした。ありがとうございました。はい、というところで、ここからはね、映画紹介に行こうかなと思わせといて、はい、覚えてます？覚えてます？もう忘れてます？もしかして。
覚えてますよ。
覚えてますか？何ですか？は
い、シュピール遊園地ですね。
お、その通りです。シュピール遊園地の新曲紹介コーナー。もう解散してしまいましたが、
はい、
シュピール遊園地がね、なくなるその瞬間に生まれ落ちた3曲、
はい、
奇跡の3曲、
奇跡の3曲のうち、はい、以前に紹介しました、
はい、
ラメルマンがメインの曲ありましたけど、はい、今回はまた違った曲ですよ、
はいはい
はい、今回はサナナ、月田サナちゃんがメインとなっている曲なんですね、はい、ではいつものあれやっていいですか、チコミさん。
あ、お願いします。あの DJ も
あれですか。
そうですね、いきます。DJ モミが今週のヒットでチューンのナンバー、シュフィール遊園地でワンサイドゲーム。この曲、どうでした、お二人。
めっちゃいいじゃないですか。
いやー、いいでしょ、ふわふわしてるでしょ。
ふわふわしてる。
このサナナのこう日頃からのふわふわ感がいい具合に出てるでしょ。
そうですね。
そこにまたラメルマンとね、グレハタンの声も入っていて、キュッと締まってるわけですよ。
いやー、これダンスと一緒に見たかったな。
いやー、そう、まあこちらはもうね、購入もできません。なんだったらこのコラボで聞くことしかできないかもしれない。
早く
ですけど、
放課後最高クラブのエンディングテーマに。
いやいや、もうなったらね、素敵ですけど、
ね、
うん、っていう、まあ、こちらシュピール遊園地の新曲でございまして、まだね3曲目がまた次回以降かけること
です、
はい、かけさせていただくことになると思いますので、
はい、
そちらもお楽しみに、
はいはい、
ということでありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、 というところで、ここからは、はい、小休憩も挟みまして、はい、チュパミさんがガガガガペッっていうところを挟みまして、
はい、
大丈夫ですか？今日、まあ、触れてなかったですけど、ずっとマスクしてますね。
あ、そうですね。これ、あの、マスクしてるのは、お二人に映さないように
、
う
ん。風から耐えれや。なんで来たん？
気を使っていますね。
前は、かおりんさんがマスクで、で、でね、私もマスクして、はい、で、今回は、チュパミさんでしょ？
出番が回ってきたんだよね。
なんなんだよ。
はい、マスク、うん、
マスクフェーズがね。いやでも映画紹介して、
はい、
ここが私たちの本当の意味での頑張るところですからね。
はい、踏まれどころですから。
そうですよ。今回もネタバレは少し含みますけれども、根幹の部分やオチには触れませんので、ご安心して聞いていただけたらなと思います。今回紹介する映画はこちらです。どどん。リベンジ。
リベンジ。
リベンジでございます。
なんか直接的なタイトルですね。
これ、カオリンさん見ていただけた。
はい、
超、私がおすすめして、
はい、
どうしてもホラーボードで紹介したいからって言ったら、はい、つい先日見てくださったみたいですけども。
カオリン来ましたよ、
はい。なかなかの映画だった
よ。なかなかの映画でした。
なかなか。点上げですよ、これは。まあ、こちら、トロント映画祭で上映され、気絶者が出たという、知る人と知る話題作でございます。私が愛好しているホラー紹介サイトで数回面白いって称賛されてたんですよ、
うんうんうん、
私ずっと見たいなとずっと思ってたんです、はい、いつ日本に来るのかなと思ってやっと来てで Amazon プライムでも見れたんであいいじゃんパッて見たらまあもうど衝撃ど衝撃
ど衝撃
ど衝撃ですよおーチカチカチカチカチカ喧嘩を起こすのにってなりましたおもろって
でも大体のホラー映画を見られてお二人
大体を見てない。そんな、世の中、そんなボードゲームと一緒で、もう世界中で何万作と出てるんで、毎年。
すいません。
それはさすがにホラーできないですけど、ひよこです、ひよこ
です。
で、これタイトル通りですね、映画のジャンルとしては、
はい、
リベンジスリラーですよね。
はい、そうなんです、ねうん。
しかも、リベンジスリラーの中でも、
レイプも
の。そうなんですよ。
大きい声じゃ言えないけどね。
ちょっとね、あんまりこういうこと言っちゃうと、
そうそうそう
あ、君たちそういう癖ですかみたいな、まあそういう癖ですか、違います。うん、
ちょっと今悩みましたよね。
強姦もののリベンジスリラーといえばですね、有名作で、マイスピットオンユアグレイブ、これはコラボとでも紹介しましたし、
はいはい、
あとサベージキラーなんかもありますよね。
はい、
で、それ以外も、まあ、B 級から D 級まで、私結構見てます。
うんうん、
結構見てます。もうこのリベンジに関しては、その中で飛び抜けておすすめできる、
はい、
面白い作品なんですね。うん、じゃあちょっとあらすじをね、
はい、
はい。リスナーの方もちょっとまだね、ちょっとそういうのはご勘弁つって切らないで、まあ、もうちょっと我慢していただいて ね、まだまだわかんないから、聞いてもらってから、
ね、
じゃあカオリンさんにいつもの話だなと思います、
はいはい。ヤングセレブであるリチャードと不倫関係にあるジェニファーは、砂漠地帯に立つ豪華な別荘を訪れる。二人だけの甘い休日、そのはずだったが、不意にそこへリチャードの狩猟仲間が現れる。セクシーなジェニファーの体に魅了され、ジェニファーに襲いかかる狩猟仲間たち。あげくリチャードは口封じのために彼女を崖から突き落とすのだった。
最低。
はい、そうなんですよ。はい、最低でしょ。
最低。
そして狩猟仲間ってね、うん、一瞬なんどういう字ってなりますよね。
狩
猟仲間。要は狩りをする、
はいはいはいはい、
狩猟仲間。
あんま馴染みがないですけど、そうですね。
まあそうライフルでダツンってね、はいはいはい、まあそういった大会があるよと、ね、狩猟の大会があるから、はい、それに集まってるリチャード君の友達なんですけど、はい、まあいい具合にゲヘゲヘなおっさんで、
はいはいはい、
まあその人たちですね、はい、リチャードとちょっと恋仲にあるジェニファー、このジェニファーが主人公なんですけど、
はいはいはい、
ジェニファーがあれやこれやと、
うん、
まあ痛い目に遭いまして、
はい、
で、あ、リチャード助けてくれるのかなと思いきや、リチャードに崖から突き落とされてしまうっていう悲しい、うん、ただそこでジェニファーは死なずに奇跡の生還を果たして、
う
ん、まあ偉いことを、まあ、リベンジしていくんですね、
はい
はい、はい、レイプものってちょっと辛くて見てらんないな、気持ち悪いって思う人いるでしょう、うん、
はい。
わかります。うん。まあ、この手のリベンジスリラーって大概、レイプシーンがメインだったりとか、
うんうん、
妙にその描写がエグかったりするんですけれども、はい、その点はご安心くださいね、カオリンさんね。
そうですね。
うん。
はい。
浅い。
浅いです。
はい。
この映画の監督、コラリー・ファルジャっていう女性なんですよ。そう、女性が監督です。
うん、
なんで意外とあっさりしてるというか、
うんうん、
描写はある意味期待しているようなものではありません。
そうですね。
うん。あ、やられちゃった。 ぐらいの、
え、
あっさり終わる。本当は、やっぱりめちゃくちゃ痛い目にめちゃくちゃにされて、そこからのこう、あんなことされたから許さんみたいな感じなんですけど、その手で私はちょっと弱かったんですけど。
アイスピットとかもそうですよね。
そう、アイスピットを破れば本当にひどかったんで、まあそれが評価の部分だったりあったりするんですけど、まあここは見てて辛いものでは、そこまでではない。まあもちろん人によるところですが、うん、気にされるほどではないかなと。じゃあ、そんな作品の何がええねんと、リベンジの何がええねんっていう魅力を慎重にお伝えします。慎重に。
はい、
あんまり無茶言うと、これまたね、一部の人に、もみど畜生って言われるんで、はい、泣いちゃいますから。はい、じゃあ作品の魅力なんですけれども、はい、まず超ビッチでおバカなんだけど表情豊かで果敢な主人公、
うん、ちょっと情量が多いですよね、
そうですね、
そうね、
まあ、主人公要は強姦されてしまうジェニファーさんなんですけど、はいはい、演じるのはですね海外版ザ・リング・リバースで主演を務めましたマチルダ・ルッツでございます、
はい、
この役者さん日本であまり知られてないんですが、すんごい表情が豊かで装いが変わるたびにまるで性格も変わったような、
うん、
いい演技の幅を持ってるんですよ、
はい、
うん、でまあ大体そのレイプもののリベンジスリラーっていうのは主人公女性は、まあ、真面目だったりとか、
うんうん、
なんか人がいいっていうものなんですね、
ああいい人だけどそんなに不自由な、
う
ん、
目に合うみたいな、
善人だからみたいな、
まあ、一般人であると、は
い
は
い、だからこそこうカタルシスもすごい、
そうなんですよ、カタルシスなんですよ、うん、かつ感情移入、
はい、
まあ、見てる側が感情移入できるようにっていうことなんですが、うん、この作品とは違います。主人公のジェニファーはめちゃビッチです。
え、
うん、すごく、すごくビッチ、もう冒頭からですねリチャード君とですね高級なヘリコプターでブルルルルって来て、で中でもう一時の浜崎あゆみみたいなでっかいサングラスしながら、でうわーすげーショーでめっちゃセクシーな服を着てるんですよ、
はい、なんかちょっとヒルトン姉妹的な、
これでリベンジとマジかってなるんですけど、でボディラインもまあもうえらいことですよ、
もう
ボンキュッポンで、でまたジェニファーの夢、はい、夢を語るシーンがあるんですけど、それもね、え何が夢なのって言ったら、え有名になることって言うんですよ。
ざっく
り、えどうやってなるのって言ったら、あうん、なんか頑張ってたらなれるかなみたいなぐらいを言うんですよ。なんだこいつと、本当に主人公なので、よくよく見たら T シャツにですね I love LA って書いてある。いやいや、もう
そのお土産の花みたいな T シャツで、
ね、I love LA って書いてる、そんでそんなホットパンツで、で夜な夜なその狩猟仲間が遊びに来た時にですね、なんかもう一緒に踊ったりするわけですよ。
ああ楽しそうだ
ね。で相手の股間に自分のね下半身をすりつけて下着一丁になってですね、はいはい、ウーみたいなノリで遊ぶわけですよ、はい、そらそら刺激されるよ、
うん、されますよね
狩猟仲間は。
なんだろ OK かなみたいな、
は
い、
他に女子いないし、
は
い、
この広い砂漠でね、
砂漠の中に一軒ある別荘ですよ、
はいはいはいはい、
でもっと言うとリチャード君妻子がいるんですよ、妻子がいるのを知ってて付き合ってるんですよ、
そう、う
ん、ってなったら、まあ、これは女の敵でもあるわけですよね、
うんうん、
なかなかのビッチじゃないですか。
そうですね、うん、
こんなもんで、まあ、そうなっちゃって、まあ、それでも当然強姦はいけないことですけど、まあ、結果そういうことになった挙句に、うん、まあ、ジェニファーが切れまして、
はい、
もうひどいと、もう奥さんに言うからなと、うん、これねもう分かる人は分かると思いますけど、絶対言っちゃダメなやつです。
ダメなやつですね。
死亡フラグですよ、
はいはいはい、
終わり直前ですよ、はい、こんなの昼ドラだったら、
そうですね、
絶対首絞められますよ、
カサスですわ
ね、本当カサスですよ、こんなこと言っちゃったもんだから、そらもう、はい、月光したそのリチャード君にバーンって突き落とされて、はい、えーっつって下に落ちて、で突き刺さるわけですよ木の枝に、
はい、
まあ、ところがそこからなんとかね、まあ、生き延びる、まあ、それもなかなかに突っ込みどころなんですけど、はい、なんでっていう、
なんでっていう、すごい
腹貫通してるのに、なんだったらその後ゴリゴリで戦いますから、はい、謎の仕様なんですけど、
突っ込みどころはものすごくあるので、楽しいですよ、
若いですよ、だいぶバイタリ
ー、まあ、そっからその3人、はい、リチャード君含め3人の男どもバッタバッタとやっていくんですが、またそのリベンジの様もいいんだ、
は
い、リベンジの様、やっぱりリベンジスリラーここがね、
はい、
まあ、ピークですから、ね、何がいいかっていうと、まあ、まずジェニファーさんはですね、あんな綺麗だったのになんかもう顔が お猿さんみたいになっちゃうんですね。もう泥で汚れて化粧も落ちて、はい、でいい顔して、だからこの役者さんはいいんですけど、ショット ットガンでズバーン行くし、その車でドーゴーンとか、
車でドーン
両目にナイフグサーみたいな、え、やりすぎじゃんって。やりすぎじゃんってね。I love LA ではないなと思う。
うん、今が一番輝いて
る。で、お気づきの通り、ちょっとゴア描写強めです。
そうですね。
うーん。
あー、結構強いですね。
一番痛かったのはやっぱ足の裏に刺さったガラス。
足痛いですね。
あそこは48時間で鍵を刺すシーンと同じぐらい私はキーンってなりましたけど、キーンってなりましたけど。まあちょっとゴアが苦手な方は意外とこれ、ジャンル以上のこう衝撃はあるかもしれないですね。
もしかしてあの、接心した人ってな
った、あ、多分ここだと思いますけど、ちょっと痛みのシーンが、しかも基本男性側なんですよ、その描写が。女性側のあっさりしてるのに、男性が痛がるシーンは妙にカメラで抑えるんですよ。
そうですね。
あ、そういう、まあ確かにね、その女性の監督
やからこそでしょうけどね。で、その他のリベンジものと違って、逆襲対象が割と少ない。3人しかいないんですね。結構な人にやられて、で、一人ずついろんな形で仕返ししていくんじゃなくて、3人しかいないから。
じゃあちょっとあの、間延びを。
いや、違うんですよ。一人一人との攻防戦がガチめなんですよ。
そう。
もう格闘ゲームみたいな、謎の見応えがあるんです。
はい、見応えがありますね。
リチャード君がですね、バイクに乗ってですね、ジェニファーを砂漠の中探すシーンがあるんですけど、もう何十分かずっとバイクで一人でブーンってやって、見つからずに帰ってくるシーンとかも、いなかったぜ、みたいな。
すごいですよね。
リアルやなと思って、ね、うん、確かに砂漠で一人探す難しいもん
な。こんな中で一人ですからね、みたいな。
いや、じゃあいるこのシーンみたいな。そこら辺の隠れんぼみたいな、攻防戦も見応えたっぷり。はい、一番は、やっぱ香里さんあれですよね。
やっぱまあ一番はリチャードのお尻。
え？なんすかこれ？
今ちょっとね、いいカットの部分をチパミさん見せてますけれども、はいはい、これあの、全裸のリチャードさんですけど、全裸のリチャードさんが散弾銃だけ持って歩いてます。
はい、
どういうシーンなんですか？
まあ、終盤クライマックスな部分であるんですが、はい、こう、ジェニファーとリチャードの激しいバトル。で、リチャードがこう、シャワーを浴びてる時に、そんなタイミングで余裕でシャワー浴びてるわけですよ。シャーって。
信じられないですよね。汚れちまったな、みたいな感じで。
体の泥落とさなきゃ、みたいな。はい、そしたらそこにジェニファーが奇襲を仕掛けるんですけれども、そう、普通の映画だったら、すぐさま服を着るなり、はいはい、なんかタオルを巻くとかすべてするじゃないですか。はい、もう全裸で戦います。リチャード君が。リチャード君15分くらい全裸で戦うんですけど。
は
い、
なんでしょうね。
いいですよ。
冒頭にも出てくるんですよ、リチャードのお尻が。全裸シーンが。
めっちゃ綺麗。
めっちゃ綺麗ですよね。
お尻すごい綺麗、
ね。確かにね、あの、はい、毛とかも全然ないじゃないですか。
でもすごいね、綺麗なんですよ。
お尻
で、それで何するんかなって言ったら鬼ごっこなんですよ、
ね。鬼ごっこ
ですね。ひたすら追いかける、ね。家の中をぐるぐるぐるぐる回るんですよ。ね、これチンで。
はい、サービスショット的な、ね。
これマジ、うん、これまでの映画史上でも多分なかった
じゃない
です
か。ないと思いますよ。画期的。
フルチンでぐるぐる回るわ。はい、いや、はい、いいですよ。まあもちろんオチは言いませんけど、まあすごいことになりますからね。はい
は
い、という、まあ、ツッコミどころ満載、
ね。満載ですが、はい。
カオリンさん、どこが気になりました？
いや、もう、すべてやはりリチャードのお尻。
いや、そうなん？
はい。もう、私見てて、冒頭にも出て思いましたけど、なんて綺麗なお尻なんだって。
もしかしてこれも、例によって例のごとくお母さんと見たんですか？
見ました。
大丈夫？
これ大丈夫ですか？
娘と一緒に見る外人のお尻。
でも最初はですよ、一番最初は、いや、ちょっとお母さん、これでも、レッグンだよ、大丈夫って言ったんですよ。
あ、ちゃんと言ってね。
言って、うん、ちょっと、じゃ見るのみたいな、うん。言って、でも見るって言うから、からね、うん、本当、うん、分かったって言って見て、うん、もう一番最初に言うのは、綺麗なお尻って言われて。ちょっと目覚めそうでした。
何に？
お尻、はい、
お尻、尻フェチに？
フルチンショットガンっていうジャンル。
カオリさん、だいぶ前衛的ですね。
すごいなって思いましたよね。
うん、でもなんか、ショットガンが、うまいことは下半身を隠してます。
いや、隠してないです。
隠してないです。
ないんですか、はいはい、
めっちゃモザイク入るんですよ。
うん、
も
うなんだったらもうすごいですよ。もうそのリチャード自身のもうコルトパイソンもすごい動いて、すごい動いてますから。コルトパイソンがパオパオになってますから。
パオペプルプルやめて。
もう結構緊迫したシーンなんですよ。
本当はね。
そうですよね。だってクライマックス。
申し訳ないけど、全く
爆笑で爆笑。
もう爆笑しかないですよ。
だからこそやっぱり I Love LA であり、スーパービッチであるジェニファーであるところの輝く瞬間なんですよ。
そうそう、
やったなと。
うん、
ほら、面白そうでしょ、見たくなってきますよ。
そうですね。
だからこれは、その懸念している、ちょっとそういうなんか犯罪めいた部分で見てて辛いみたいなのは、極力抑えてくれてるんで、うん、それで懸念してた方はこれ見てみるといい。アイスピットオンやグレイブとかは、確かに、うん、まあ女性は見ない方がいいですけど、うん、これはむしろ女性の監督ですし、はい、ぜひ見てみて爆笑して、はい、まあ男性たちが痛い目に遭ってるのもキャハハって言いながら見る、とてもいい映画でございます。
はい、確かにリチャード君のお尻近辺が脱毛されてますしね。
うん、この人見てください。ナチョナルジオグラフィックみたいでしょ。
いやいや、ナチョナルジオグラフィックはこんなんじゃねえよ。なんだと思ってん
の。結構大自然のとか、
はいはいはい、
虫の表現が結構綺麗で、あ、あれナチュラルジオグラフィックかなみたいな。
なんか人類枠。
そうそうそう。進化みたいな感じに、神秘を感じますよね。
まあ確かにね、他の作品にはない独特の空気感。
独特のあの映像美がある、
まあそうですね。
はい。そうですね。
まあ、白熱の展開も含めて、この映画は丁寧に作られてますんで。はい。あ、いいじゃないですか。いいですね、というところですね。はい、というこのリベンジ、
はい、
アマゾンプライムでも見れますから、
はい、
ぜひレンタルして見てみてください。
見ちゃってほしいよね。
はい、はい、という駆け足でしたけれども、
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というところでした。今週のホラボドもここまでですね。
はい。
はい。では、告知に入っていきますけれども、告知はですね、今回第249回ということは、
はい、
来週は、
はいはい、
記念すべき第250回。そうですよ。これどうなるのか。150回が安田さんに出ていただいて、
はいはいはいはい、
200回は池田哲也さんに出ていただいて、そして第250回、どんなスペシャル企画かな。私たちがホラボドを始めるきっかけとなったあの伝説的番組とまさかのコラボレーションをいたします。
まさかの
交互期待。
あ、これは
聞き逃せないですね。
キ
キキ、はい、じゃあいつもの言って終わりましょう。じゃあよろしくお願いします。
ホラボドはシーサーブログでやってます。ひらがなでホラ、カタカナで元で検索してください。こちら iTunes からも聞くことができます。自動的に更新されるので便利です。 Twitter アカウントはhorabodo、 ホラボド。ご意見ご感想はハッシュタグホラボドを使うか、ブログや Twitter のメッセージをご利用ください。
はい、ありがとうございます。
はい、
ね、なんとかチュパミさんの喉も持ちましたね。
はい、
はい、
チュパミさんによかったよかった。
大丈夫、そのままじゃもう大阪まで引きずっちゃいますよ。
え、
私も長かったですからね。
あ、長かったんです
ね。めちゃくちゃ長かったですね。年末からなんで。
あ、そうだったんです。
1ヶ月以上ずっと引きずって、治りそうなったらまた喉来て、治りそうなったらまた喉来るっていう
一番辛いパターンですね。
そう、
辛いパターンだわ。
いや、めっちゃストレス溜まるんですよ、カラオケとかも。
うん、言ってるやん。うん、めっちゃ
それだよ、それだよ。
歌えない。
歌うな。
広瀬香美を歌おうとして、出ねえみたいな。
おじさん、おじさん、直りかけにそれやるからじゃないですか。
うん、ゲッダウンできない、ゲッダウン。
ゲッダウンじゃねえよ。
あらあら、まあちょっと寒さもでもだいぶ落ち着いて、あれですよ、今日が沖縄26度だったらしいんで。
こっちもね、明日あたりはすごく暖かくなる。
うん、
も
うよかった。
花粉の季節になっていきますから、まあいろいろと気をつけなきゃいけないのは続きますが、ご自愛いただいて。
はい、
うん、
そうですね。
はい、そしてゲームマーケット大阪に、はい、準備していきましょうというところですね。
ウェーイ、
ウェーイ、はい、というところでした。じゃあいつもの言って終わりますか。
はい、
はい、じゃあいきます、せーの、はい、チャオチャオ。